ごめんください。はい。伊豆沼津の施設について、ご報告いたします。サブタイトルとして森里川海の循環システムの再生を確立をというのがいいかもしれませんね。そういうことで、まずですね、この伊豆とか沼津のこの福利厚生施設というか、この最初に、どういう動機でこれがねできたのかということについて、僕の理解したところを報告したいと思います。とまず第一に、川内くんのリンチ殺人事件があって、それに対してやはり平和思想教育の重要性をすごく痛感した現県の学生たちが、時の総長である村井総長とお話しして、で特に川口里さんがそういう母親としての気持ちからですね、こういうセミナーハウスがねあったらいいというような教育ことで、できるようになったということであります。それでこれはここの記事は早稲田学生新聞に、何ですか、大三郎君が書いた記事、そしてこれは彼が早稲田の学生新聞会に入会するときに井ノ口さんが立ってて、ね、この写真はぜひ使ってくれと言ったのでそれを書いたものですね。それからそれの記念碑がセミナーハウスに立ってて、この字がちょっと小さくて読めないんですけども、まあこういう、このセミナーハウスがどのようにしてできたかっていうことが書いてあります。ちょっとこれが大きかったら読めるけどもね、読みますか？
そうですね。
ちょっと読んでいただいていいですか？じゃあ、ちょっと僕も当日読む。そっちですか？そっちの字を読んで。
記念、1972年11月8日、早稲田大学校内において文学部の学生、川内大三郎君は革命を目指す、学生集団の暴力によって何の理由もなく尊い命を奪う。大三郎君亡き後、母堂って書いて、母堂聡は息子を失った母としての悲惨と絶望を乗り越えて、キリストの愛と許しの精神に立ち返ってセミナーハウス建設の構想を思い立たれた。その精神に共鳴した同じく痛める全国の学生と早稲田大学総長村井好永ご夫妻ほか多数の方々も心から感動し、あらゆる努力を傾注され、ココナーハウスは建設された。富士を仰ぎ見るここ伊豆の山より、キリストの愛の心を胸に、学園に、社会に、そして全国各地に、さらには全世界にまで数多くの若者たちが飛び立っていくとき、新しき歴史のささやかな1ページを綴ることに、将来明日の世界の幸せを祈りとともに合わせて、また亡き大三郎君ほか暴力の犠牲となった数多くの人々の霊を安かれと深く記念するものである。セミナーハウス建設委員会7日、は
い、ということですね、はい。まあ、これも僕もできるだけ読もうと思いますけど、はい、それで1970年で11月11日は早稲田大学の、大隈講堂でね、大三郎君の追悼のね集会が行われ、総長もね出られて得た。それでもそういう大学は何ですかね、もう総長がさらわれたのはどっちが先か知らないけどね、新聞記事にいろいろね、大学は1年休校になったりね、いろんなことが起こりましたよね。それでセミナーハウスを建設するということになって、竣工式には、村井総長ご夫妻も参加されてね、で行われたということで、これが一つはだから川口君の事件を通して大学にね、本当の平和教育のね、やっぱりそういうものが東京のああいう創造市とかじゃなくて、ちょっとね離れたところでね、やっぱりやってほしいというような意向でもなったということで、この流れを組むのが一つ。もう一つが先輩家庭の老後対策ということで、お父様が結局、生前37とかね、先輩家庭はね、老後を心配しなくてもいいと言われたということをね、まあ、八木さんがね、すごく、心に留めて、まあ、一八の人たちが中心になって、本当に、苦労した先輩の人々が、老後をね、心配なくね、過ごせるような、そういう準備を、まあ、やってきたと。で、それに対して、老人とは何かっていうと、私はね、アメリカ、韓国、中国の、国際会議でね、行ってね、初めて聞いたんだけど、ラオチュっていうね、老人の酒で、ラオちゃんね、あれなんでこうラオチュって古い、なんとかね、 ね、言うんですかって言ったらね、一番いい酒という意味なんだと、ね、ね、で、老子っていうのがあるでしょ、結局先生という意味ね、尊敬すべき先生と、こういう意味でね、老っていうのを使うんですって。ところが今やね、老人は尊敬されるとかがね、厄介者とかね、なんかこうね、迷惑者とかね、邪魔者とか、こういう感じになってて、これはなんでそうなってるかっていうと、科学技術文明でね、便利で豊かでね、そういう快適な世界は科学が発達がどんどんどんどんそっちの方が進んでて、結局精神的なね、そういうものはついていけないっていう状況なんですよね。だから老人が小さくなってる。こういう世界というものは、やっぱりいずれはね、限界が来てね、変わらなきゃいけない時が来てるんですよね。で、まあ、言うならばこういう精神性の高いね、みんなが相談に来るようなね、そういうところにするべきじゃないかと。そして今ここに、介護医療のね、支出を削減してっていうけどね、実に、借金は、国の借金はとうとう1000兆円を越したんですね、国の借金がね。そして、それが一人当たりにするとね、借金が8900万、8900万ぐらいね。
どんなんですかね、800万、1000万ですか、ね、
8000万だ。
そうですか。
1人当たりね、1人当たり、8000万。そしてね、
え、なんか私も800万ぐらいだった、
ね、それをね、それをね、それを、1人当たり、それを、でも、残る残高ですよ、残高が8000数百万で、実際に今一人当たりのね、国の借金を一人の家庭で考えるとね、900何十万ぐらいだったらしいんですよ、900のね。しかしそのうちのね、半分がね、結局借金で払わなきゃいけないとかね、まあ、そういうような状況だっていうのは、ずっと僕今統計全部取ったのがあるけどね、記録したのがね、そういうような中で、まあ、言うならば、あ、こういうように言ってましたよ、年間ね、2500万ぐらいの給料に対して2300万のね、ローンの支払いね、それから教育費がいくらとかね、まあ、いろんな形で言ってるから、本当にね、大変な借金をね、こんなことは昔にもことはなかったのにね、我々は自分たちの生活をエンジョイするためにね、どんどん、それはなぜか自民党が結局選挙で負けるからね、どんどんどんどん税を取るのをね、先送りしてるからね、結局どんどんどんどん重なってきてるんですよね、うん、まあ、そういうようなことでどこまでやるのか知らないけど、さて、うん、あ、もう、あ、そうそう、大変だね、こんなこと話したらダメだね。それで、この先輩方の老後対策って、霊界はね、人生の永遠の故郷、永遠の本拠の地だと、霊界はね、まあ、そういう意味で私たちは地上のことであたふたしてるけどね、やっぱり霊界をね、永遠を見つめてね、地上の準備をしなきゃいけないと、整理をしなきゃいけないんだと、そういう意味でもね、来たいという人がいましたよね。それから人、僕が引用した人のお世話にならぬよう、人のお世話をするように、そして報いを求めるよってね、時事の三欠っていうのを後藤新平が言ってましたけど、本当にね、そういう精神がね、これから時代必要だと。さて、それでは動機を今話したんですけど、次は100、これは何か、すなわち百鶴園と、鶴亀荘2つの、ね、セミナーを施設について説明しますと、まあ、山の方にある百鶴園、まあ、この百鶴園は、ね、百羽の鶴の、ね、話があって、兄弟愛と兄弟助け合うというかね、そういう精神を表示してるんで、まあ、そのところに、なんていうかね、山のね、そのところにあるということ。もう一つは鶴亀荘は海のそばにあって、まあ、そういうことでこういうところで訪ねてきた。さて、これをいかに運用するかということなんですけど、運用の仕方でですね、今現実的にはダスキンに勤めながらやってる人もいて、それからまた駐車場の、まあ、なんていうかね、貸してるのが費用があって、まあ、百鶴基金でね、今がですごく、まあ、潤滑油的な役割をしていると、 というようなことだし、あるいは僕の今韓国行った話をね、あんまり長くするとやっぱりこれも大変だね、ハッピーヘルスをね本当に体験してね、やっぱりこれはね本当に健康に、僕自身も体験したから、やっぱり人参茶を含めてね健康のね、そこでこれから地域のね人たちと誘って一番いいね、あのアプローチする僕はツールだなということを感じました。それから屋上庭園というかね、この屋上をね、あの見てくださった、あのここにあるね、あの高橋洋平さんという庭師の方がね、あのああいう土をそんなに積もなくてもね、あの植物をできるんですって、まあ、そういうような方法でもやるとか、あるいはあそこをあのレストランみたいなね、サロン的にしたらね、皆さんが憩いの場になるんじゃないかとかね、あの、はい、ということで、おっしゃいました。じゃあ何分になるかちょっと、まあこのそれを何分にしなきゃ、まあ一応10分経ってまた何分かかるか言ってくださいね。それからまあ複合イベント施設とかね、そういうことで、あの民宿とかセミナーハウスとかね、まあ、そういうように使うんで、大学の先生でもね、ぜひあのゼミで使わせてもらいたいとかっていうのは、ね、中川っていう先生がね言ってました、まあ、そういうようなことで今もあの大学セミナーハウスっていうのあるんですよね、うん、で、それから、次にですね、ではこれあの4番目に、これからじゃあどういうビジョンを描くのか、どうしたらいいのかという面で、僕が今あの感じているビジョンを言いますと、一つは森とか川と里と川と海をね、つなぐ循環システムの確立ということで、これは環境省が一生懸命やろうとしてるんですね。今切れてるんです、みんな科学技術でみんなどんどん進んだりしてるんですよ。人間関係も切れるし、全てを切っちゃう、ね、これが科学技術文明ですからね、科学って分けることですから、うん、そして農業ではあの高農園であるように、あの、ね、あの内村勘蔵の弟子がね、伝えた。だから水産の面ではヨットハーバーがあってね、それからいろいろお父様の船も、まあ、陸揚げされてやってて、やっぱり水産の面とね、農業の面ね、海と山のね、両面のね、第一次産業をね、やっぱり豊かにしなきゃダメだということで、どうか第一。第二には、この国際高校の設立ということでね、町田っていう先生が来られて、そして野田和夫っていう先生が本当にそういうことを探してらっしゃって、で川勝っていうね、あの知事もね、学者で僕もよく知ってるけど、まあ、こういうような人たちがね連携すればね、本当にね、やっぱり先ほど あの川口君のね、あの話あるような、やっぱり本当の意味の思想教、やっぱりこれからのリーダーを養成するのにね、やっぱり思想性とか本当の意味のね精神性が重要ですからね、僕はそういう意味でこれはあの大学というよりも高校をねやるということは、本当世界へこれからの国際社会で、ね、のリードをつける、ね、人材育成の場を作るというのは重要だなと思いました。それからここにあの志田勤っておっしゃってですね、あのワイナリー、あそこ の別荘がありますけどね、だからあそこも行きましたね、ワイナリー の所長と社長さんと僕が会って、そこのそのナンバーツ、それの顧問をやってる先生ね、が僕とアカデミーの時代から親しい先生でいろいろ聞いたらね、まあこういう先生の中に立ってもらってね、やっぱりこれからはね、やっぱり大物の人を復帰する時代が来てると。それから、まだらめ力表っていう方は、高野山の大僧正で、あの、お父さんがね、戦後ね、あの世界の宗教を統一する、ね、大構想を、ね、提言されて、僕はそ あのコピーをもらったんだけどね、筆書きした、もう国会議員のいろんなも社員して、ね、やってるんです。大々的なことをこの人のお父さんがやってたんですね。でもこの方自身はね、51歳の時に自分生まれた子供でね、あのそのことを知らないっておっしゃってた、うん、で、あのだから先輩家庭がねのことでね、小山田先生にも話したけど、あとあの西川美食ママがね、あの来られて、あ、来られて電話したらね、僕が知らないあの芹沢ね、なんとかっていうあの文学者のね話を読んでらっしゃってね、ママから教えられたんだけどね、ぜひねまた日本に行ったらね、あのそこ行きたいねっておっしゃってましたね。まあそういうような先生が来られたらね、あの十二家庭の人やね、そういう人たち来ればね、やっぱりみんながね、やっぱり精神性ができるからね、みんなが相談に来たりなしたりね、そういう場になるんじゃないですか、うん、と思いました。それから ここら辺にはすごく宗教施設が多い。お父様もここは霊的な、富士山の周りはね、霊的な磁場が高いって、霊的に高いと言われてね、そこをいろんな宗教的な面でね、やったりとかおっしゃってて、久能山っていうか、法華経のね、あるし、大石寺もあるし、まあ、いろんなね、宗教施設があって、この前、たまたま、真光主文明教団のね、人が行って、あそこで本社驚いたけども、どでかいところがあるんですよね。まあ、それがちょうど、今、写真が写ってるでしょ、これ。真光教団のね、ビューで。富士山がね、真後ろにもう、どでかく見えるんですよ。驚い
た。これ場所どこにあったんですか？
これは、伊豆の山です。
伊豆市。
うん。すぐ近くですよ、はいはい。こんなところにあるとはね。やっぱり人のつながりってだから重要だよね。人のつながりがないと気がつかないんで、我々ね。ネットワークって重要です。だからこれワイナリーのね、これはブドウ畑です、これね。だから、うん、それで、これの、高能学園のことをね、ちょっとやって、この、船のことも書いてね。だから、その、実調部のなんかのね、いわき草した渡辺ってかなんかね、人のこと。
渡瀬
っていうね、この人のね、ことがあってね。それで、最後にね、結局、これ、情熱、この今、軽井沢にできたね、その、チェンジメーカーの必要性ってことでね、このね、アイザックっていう意味はね、いろんな意味あるんだけどね、このアイデンティティ・インスティゲーターっていうかね、アイデアリスト、すなわち理想主義者であり、すごい人々をね、こう燃やす人ね、先導するっていう意味だけどね、それから、S はね、ストーリーテイラー、すなわち物語をね、語り、そして科学者である。それから、アスリートって運動家であり、かつ芸術家である。それから、キーストーンで、バラバラのものをね、一つにするね、まとめることができる人であり、それからそういうできたものを破壊してね、再創造できる人だと。こういうようなことで、ISAK で、アイザックっていうわけ、言うんですって。ね。まあそういうようなことでね、49人の人がいて、ここにね、これ字が、絵が小さいけどね、本当にやっぱりお父さん似てるけどね、初期のね、初代校長に、この、町田っていうね、総校へ来られた方の息子さんがね、立ち上げの校長をやったの、ここのところに、小さいからわかんないけどね、まあデータを送ってあげるか拡大してみられたらいいなね、うん。まあそういうようなことで、以上ですから、これやっただけで何分になる？
17分
か、うん、だから余分なこと言えない。この人が立ち上げた創設者、この人は東大のね、経済学を出てフィリピンのね、ユニセフに行って、そこでね、やっぱりボランティア的な経験をしてね、この人がアイデアを出して、そしてアメリカのファンドとかね、日本の財界人がわんさとついてね、そのアイデアに乗ってできたんです。だからこの方を自分がお金出したわけじゃないです。やっぱり財界人が、
名前は何て言うんだっけ、
小林っていう人です。小林さんちです。サイトを見ればわかりますね。まあそういうようなことで、まあやっぱあんま余分なこと言えないね、これちょっとよ、端話にしたらね、ポイントしか言えないね、わかりました、はい、ということで、何かこういうことも話してほしいとかがあれば、僕またもうちょっと構成しますから、はい。
今ほら、あっちフィーバーしちゃっててね、まずから、長浜城とかあっちの方のフィーバー、宮山のあれも、あの辺りも全部映るんで、あれほら、ラブライブサンシャインって言って、ほら、青年たちが全国から全部来て、聖地巡礼してるって言うんだから、
何
聖地巡礼、どこが聖地だ
かって聞いたら、
どこが聖地だかって聞いたら、息子から、そう、全部、アニメに出てくる場所が全部聖地なんだ。
ああ、そう。
だって、君の名はってのすごいでしょ、今。その君の名が出てくる、どこだか場所が、
昔の君の名じゃなくて、
今、漫画でね、
ものすごい、ああいうのが、
あれですごいね、東宝は儲けたんだってね、お金を。
そうだよ、ものすごいんだよ。そこを、だからその場所を移した場所を、それと同じくあそこ内浦行ってるの
が、なんだか早尾、なんだっけ、宮崎駿の一番売れたのが、
なんだから神方、千と千尋の、
神隠し、なんだから一番売れた、その次ぐら
い、もうそれを超えたんでしょ、
超えたかな、今、僕は知らない、
ゴジラも売れたらしいね、
ゴジラも売れた、見たから、
ゴジラを作った映画を作った人を知ってるけど、僕は、バンさんって方だから。
本体ゴジラだったの。
でも僕このプレゼンテーションすることに対して何か参考な、僕がこういうようにやろうとしてるんだけど、何かこういうことを言ってほしいとかいうのありますか。どうですかお姉さん、どうですか。こういう点を訴えてほしいとか。あんまりだからこの件だけにはあ、ま、たくさんは入れないね、全くね、こう見るとね、半分、約半分だ、ね、これ今の話した半分にするとか言わないとね、うん、あんまりだから
読んでるところないね、え、読んでる
暇ない、読んでる暇がないね、これだとね、
うん、まあいいんじゃないですか、うん、これだけみんなに渡すんですか。
いや渡さない、あの 渡すのはそれよりもこうパワーポイントでバーッとやるからね、みんなね、うん、それであとサイトに僕はリンクしてるから、これを、うん、必要な人はこれをコピーして、あの自分で印刷してもらったり、
それカメソンの未来から取り入れることはできるんですけど、
でもいいじゃん、
キャン、
ここらほら、
それカメソン出てるから、
うん、海の館、
あ、僕はもうだからこうやってさっきいただいたのをこうやって使ったの、
う
ん、もうスキャンして、
あ、これあれだ、う
ん、ここチルカメソン、こっち100スレンチ、うん、山の館、海の館でね、うん、でここはフィーバーしてるって、フィーバー、うん、
あのデータを送ってもらったら僕はリンクしてね、パッとね、それが全部ページで出るようにできるよ、う
ん、あのみきちゃんがね、うん、あの撮った写真よりもね、先生の、うん、あの晴れた日にあのあっち行ってね、ずらっとここも撮ったね、あれがいいですって。
これもね、つい最近ほら、つい最近来られたでしょ、あの、
うん、そう、この前の、この前の、この前
の、私のあのなんか、うん、
あのパワーポイント持って、あの例のあれを持ってきたらもっと綺麗に見えますよ、全部ね、いろんなの見せてあげてみるんだけど、韓国のこともねあるし、どうしましょう、見ますか、あの 見たかったらあの韓国のいろんなのもあるし、全部あるけど、
それでね先生、この安倍和美さんって、うん、あの後藤さんの霊能親だって、おばあちゃんだって、
後藤、
この
後藤さん、本当、
オーナー、オーナーの例のおばあちゃん、鳥取大学だったらしいよ、後藤さん、
ああそうか、
そうなんだって、だからもう
原研の巡回収して
た、意味なく来てないよね、みんなね、びっくりしちゃったよ、
あ、彼女がびっくりした、
違う違う、だから宇牧さんがあのこの安倍さんが来られた後 の、ね、後藤さんに送ったんだね、メール、そしたら私のところに来たのよ、後藤さんから、三重の、もうね、もしかしたら。あ、安倍和美さんです、来たんですかっていうから、ちょっと教えてくれ、
あ、そう、
お伝えしました、
この寒波活動、はい、私がですね、うん、セミナーハウスのね、あの建設資金を与え機で寒波活動必死に夏やってたらね、テレビがね来てね、インタビュ
ー、じゃあ何も言ってない、
テレビに出るかなと思ったら出なかったです
ね、ああ、本当、
出たの、
出なかった
で、今僕はこう、ね、今僕もこうやって書いて、あのまとま、だんだんまとめてきたんだけど、やっぱりこれからのビジョンをどうするかってこと重要だなと思うね、うん、あの、はい、どうですか、これ僕は未来構想っていうのはね、日本の未来構想ってやったんだ、ここの未来構想ね、伊豆の発展のためのね、これをね、やっぱりだんだん詰めていく必要あるんじゃないかなと思ってね、だから本当にあの国際高校は不可能じゃないね、いろんなこっちがお金出すなくてもね、あのやろうとしてる人いるからね、うん、でこういう社会的ニードも高いことだから、やっぱり本当にね、世の中必要なことはお金出す人いるんですよ、うん、全くさ、この小林って方は外の人からでもサイト見てください、すごい、あの元ソニーの、ね、社長からね、何からね、みんなあの縦石電機、オムロンとかね、いろんな人たちが全部ずらーっと名前つられてるよ、うん、だからいいことはね、応援したいってみんな思ってるんですよ、うん、でも本当のいいね、世の中にいいアイデアがないからみんなね出さないだけでね、
持ってる人は持ってるから
ね、うん、そうだよ、うん、僕もあの僕も10年間ね、その未来構想中で一生懸命やってたらね、本当の外の人が応援してくれてね、佐藤さんのようになんかシックだけしからしか株主にならないと、あれおかしなことだよね、本当はね、うん、まあ、あのそんなことであの佐藤さんのことははっきりと言われて、僕はテープも聞かせてあげてみ、皆さんに、あの徳野会長が800人の幹部の前でね、はっきりと言いましたよ、もう前々から聞いてたけどね、うん、やっぱりちゃんとあの原理的にやらないとね、一時期なんかあのやってもね、長続きしないんで、あの原理的ないものは、
うん、写真はあれですか、はい、元木さんなんですか、真ん中にいるのは、
そうそう、それと、あの、
そうそうそう、あ、そうですね。もう来てすぐ先生
が。2番入れて、これ入れたんだけど、一人だ、一人切ったのも両方入れた。
わくわくし
で、左にいるのは大丈夫。
お母さん
だ、
お母さん。
この右側が、これだけにしてた先生。
ほら、右側もうさくさんでしょ。
やだ、どうする？右側も外した方がいい。
いいですよ、若いのはいいじゃない
ですか。これがお母さん。
でもお母さんがいらっしゃった方がいいんじゃないかと思うけどね。やっぱり。
佐藤さんっていうのがずっと入っちゃってます
から、やっぱりお母さんのおかげでセミナーハウスができたとこう書いてあるじゃないですか。
こんなみんなこんな建てたあそこのセミナーハウス、お父さんがこのうちらとね、うちこの八木家の本家ありますよね、今の、あのよく言うとすぐ近くのね、すぐ近くの米屋の裏に住んでたんです。
ああ、そうだね。
もともと。だから地元なんです。お母さんはね、伊東の方に探したのよね、散々。散々探して、だけど、あ、今と違って、あの肝臓にね、お母さんはずっと探され
てる、ね、あの星のホテルね、あれも私、社長として
今もうすっごい売り出されちゃってね、今の時代だから。
今ね、お弁当屋さんのね、御殿場の
これが彼だよ、大蛇
郎君ね。髪の毛長かったんだって、私女性かと思ったら、女性じゃなくて大蛇郎君。
大蛇郎君ね、それをぜひ入れてくれって彼が。
こちらが分かんないですね。
それは分からない。これが井ノ口君の。
どれが井ノ口さん？
真ん中の。
こっちは。
これが相場だったからね。あのすぐ近くで視線
で、ね、やっぱり立派な建物ですよね。
なったの
ではね。できたの
も買ってほしい、欲しい。
だってね、奈々子さんも何もできないまま。あ、
だからこれありがとうございました。僕はあんまり見ないからね、あの本をね、忙しくて、
ね、余ってます。あと順番で読んでたら交換して
る間に
そこだから。
ああ、これね、僕よく読んでみます。
どういうように書いてある？これにしても、障害する人ってのはね、どこまでね、影響力ある人たちがみんな動かないと、じゃないですか、このいい時を迎えてね。私らいくらピーピーパーパー言ったってね、何の影響力もないって。
そうそうそう。
これすごかったね。
最近の話だね。
それで
これコピーしに行くのに大変だったね。あれ持ってセブンイレブンでやった
からね。ありがとうございます。
そうそうそう。
僕はデータとして持ってるんだけど、あのデータだと読みにくいよね。
だからこれはいつ語られたかって、その世界平和教授アカデミーに語られた内容をまた編纂したんだね。だから全部入ってると思う。
見ます。後で見てる。
そうですそうですそうです。だからこれはもう先生に渡すべきだと思って、
うん。ありがとうございます。アカデミーのことが全部父母教に載ってるのをもらって。
今日あの。スリシブのね、祝福記念日なので、塩沢家はこのくらいしかお捧げできないから、
あ、
大ちゃんが
千六ページ平和教、
大ちゃんしか知らない
誠の父母教なの
ね。
お墓が出来上がった時に入れてもら
う。それからですね、僕これは僕が何枚かねもらってきたんだけど、あげたでしょ、このハッピーエルスの体験プラン、韓国でのこれ。
ハッピーエルスのうち
も。ハッピーエルスのこれがあるけど、これあげたでしょ、ちゃんとこれもあげましたよ、このパンフレット。余分まだもう少し持ってるけど、あれが重要ですよ、あれちゃんと保管しとかないと。基本だから、
ね、ただでやってくれるっていうのよ。それでね、それと一緒にこう真ん中に入れれば壊れない、ね、
これ、まあ、もう一枚あげましょうか、まあ、あと一旦にまだあるから、これ重要ですよ、これは、うん、から韓国でやってるね、ヒャピエルの説明、
説明
これちゃんと1セットあげたんですよ。で僕余分にもらってきたからあるから、これ
あの、ね、
ちゃんと大切にしてください。
韓国語で書いてあるこれはね、うん、
これもそう。今カピエルスもね、こういうのができたんで、あのこういうあの電池式というかね、こう充電してやるようなね、すごくも携帯用のやつができてる。でも案外高いかったけどね。
30万円。
なんか高い。なんかそうしたらちょっとね。
東京。あの箱の中にね。
あったよ。
あなたもハッピーリス持ってるんですか。これあ一つあげましょうか、これ。
それ以上のものもない
から。
韓国語のね。
すごく重要ですよ、これ。
最初からだから私。
え、韓国語だ。あ、翻訳で。
韓国語版と翻訳の本がね。こういうのはこういうのはないの。
だから全部説明、僕の本、もともとついてるやつと、それから解説したやつね、カラーにした、あれをよく読むんで、やったりとか、それでね、ある程度したらね、杉山さんって言ってね、 あの治療院を作ってやってる人いるからね、あの人を呼んでね、あの講習やったらいいよね、本当は覚えたら、あるいはあのなんていうかな、あるいはあの資格を彼くれるんじゃないかな、なんか、うん、そういうね、理法師かなんか、
あれ、うん、あの治療、あの針灸のやる杉山先生でしょ、
うんうん、
東京で前川婦人系列がやってるんですよ、う
ん、ああそうそうそう、あの息子さんがね、
息子娘、
うん、息子さんやってたの知ってた、
娘、
うん、そういうようなことで、どういうようなこと、ただプレゼントするだけじゃなくて、誰か本当にあの関心持ってる人いるからね、やっぱりスリーセブンの人たちね、あの方もまだ来ないけど、あの広瀬さん、広瀬さんもね、やっぱり自分の家があるでしょ、あの 家があってね、まあ、あのちょっと不便だしってる感じでね、あの考えてるみたいでね、あそれからあの名田さんがあのここ明日来てね、で終わった後全国巡回するのにね、ここを拠点としてね、あのなんかあの JR のパスを持ってるんだって、だからどこ行ってもただなんだって、となんか新幹線またただだって言ってたよ、うんうん、ある一定の期間ね、
う
ん、そういうことであのはいと言ってたし、まあ、いやあの明日もちろんあの本部に総会に来て、それからあのスケジュールを調整してね、ぜひより、ここを拠点にしてね、全国巡回したいっておっしゃってましたよ。
いやでも素晴らしいですね、こうやってね、うん、まとめられて、
あっという間に、
ね、
写真が残って、今日あ来てすぐね、先生にね、こんなのだけどっつって、それしかない
、あれ大きくなるのもなく、でもみんな3人が写ってるからいいじゃないですか、特にお母さんが写ってるのがいいよね、
私だけ抜いてほしいわ、
あ抜きか、抜けるね、いや、うちの娘もそう言うんで、もううちの娘もね、僕は全部ね、子供たちをね、もう娘たちは絶対に、もう私たち写真出すなって言って、僕にも写真を最近送ってこなくなった。
そうだね。やっやーって。今誰だか分かんないけど。
そうだね。小さいからね。分かんない。そんなことで。それで僕はね、もう一つを報告しとくとね、僕は今この度は教会の内部のね、あのお母様に呼ばれて行って、内部のことでもう本音は言って、本当に言ってね、何が本当かってよく分かった、でどうしなきゃいけないかもよく分かった、で本部の僕は徳野会長にもね、直接ね、やっぱりこれは重要なポイントだからね、僕なりのこのための感想を述べといたね、それでいろんな柴沼さんとも話したね、そうした時にね、あの柴沼さんはやっぱりだあの一番やっぱりバランスの取れた考え方だね、おそらく柴沼さんのような方向になるんじゃないですか、教会は、ね、今はどういうふうになるかというと、このなひかり教団みたいにね、やっぱり3つの分派でね、それぞれがねやっぱり教えをね忠実に実行してね、だからなんだ相手を批判ばっかりしてねガサガサするんじゃ、喧嘩みたいにするんじゃなくて、それぞれ自分が文先生の教えだと思うことを一生懸命ねやる以外ないんじゃないかっていうのが柴沼さんたちの巡回師の考えだね、うんうん、でもあの本部の対策の考え方はやっぱりすごくあのこうなんかあの杓子定規にねやろうとしてるから難しいね、あれは、うん、だからいろいろ副作用が起こるよ、あれは
対策ってのはもう猪口さんの意見がだいぶ、ね、
そうそう
強いんじゃないか、
強いよ、で猪口君とも話したの、この前の霊界の刑事のことね、うん、彼はどういうふうに見てるかっていうと、やっぱりお母様の立場から見てるね、うん、あのでもねこの内容はあのまともな内容ですよ、これはあの来てるのはね、うん、あのあの李相賢先生のずっとねあれは受け継いだね、金四寸、あ金四寸、あ四寸なんだった、四寸さんっていう人でね、あの大学教授でね、ご主人もそうだって、あの元老 の教会長されてるんだよね、まあ、そういうような方であのやっぱりねあのちゃんと従ってこられてるので、今教会が果たして元老の人たちとお母様との話し合いでどうなるかね、でもお母様が強いからね、本当に僕はよく見たけど、お母様本気であれを信じてやろうとされてる、で僕が一番言いたかったことは何かっていうとね、昨日も話したでしょ、 僕はどういうように見てるかっていうと、お母様が言うことをね、批判してなんかしてね、あれ、黙示録を使ってね、大陰譜だとかなんか言ったよ、自分の母親をね、ああいうのはちょっと行き過ぎでね、僕は一番、今こそね、新正殿にあるようにね、親、目倉の親、ね、なったお母さんのために自分のね、命を捧げてね、やって、して、そのお金で飲んだくれになってね、お父さんがね、したんだけど、しかし、やっぱりこの娘のね、孝心が天に通じてね、奇跡が起こってね、目が開いたっていうでしょ。そのように今、僕が期待することは、第一摂理的には、お母様にね、いろんな、神山先生もね、ぜひ見てください。8月22日の、命がけのね、神山先生の遺言ね、あれは本当ですよ。おっしゃってること、その通りですよね。で、ところが、猪口さんもあれ聞いてないんだよ。あることは知ってるけどね。本部の人たち、あれはね、まともにちゃんと聞いた上でね、しないといけないと思うよ、本当は。うん。どんなに反対してもその人も一生懸命やってんだからね、それを聞いた上でね、で自分なりになんでそう思うのか、ね、理解してあげようっていうような気持ちが大切だと思うね。まあ、そういう意味で特に何がいいかっていうと、3つあってね、神山先生があの時19分かなんかの、ね、中でね、1番目はね、御言葉とお父様の伝統についてはっきりおっしゃってね、これは本当に神山先生何に素晴らしいと。2つ目はお母様がね、あの 独女論っていうのはやっぱりこれはね、問題だということで、もう本当涙ちょっとぐみながらね、お母様に話してらっしゃったよ。3つ目は三男のことに対してね、結局三男べったりっていうんじゃなくて、結局実施の中でね、いろいろ引き算をしてみたらね、やっぱりこうね、通じてまともなのはやっぱり三男しかないんじゃ、三男の方が一番まともじゃないかと。だから自分はお父様の実施のね、血統権だから、それに従っていくんだという話ですよね。文章もちゃんとあるしね、やっぱりね、そういうことをちゃんとまともに聞かなきゃいけないのに、もうすぐに一つのね、あれでこうズバズバ読みもしないでね、整理しちゃうから困るんだけどね。まあ今はだから私はこういう中でまた37の人があってもね、個人的にはね、私はそういうような意見だということを申し上げると思いますよ。で今こそね、本当にお母様が間違っていると思ったらね、それをなんかそのまままた無目的に従うんじゃなくてね、本当にお母様ね、それでお父様の方にね、だって愛する気持ち、僕今回本当に言ったのは、お母様がそこまで言われるのはどうしてなんだろうかと、理解してみようとね、やっぱりお前はお母様を愛するのか天から聞かれたからね、やっぱりね、僕はやっぱり愛、やっぱりどういう状況であっても自分を産んでくれた親でしょ、お子様にとってね、我々にとっては祝福のね、血統転換というのは父母がいて血統転換できるわけだからね、そういう面ではやっぱりお母様の役割が大きかったでしょ。それから第2番目には、53年間というかね、もう生涯ね、お父様にあれだけね、定説をね、尽くせるね、列女っていうのはいないですよ、歴史的に。それほどね、夜と昼のお父様やられるからね、それをずっと支えてこられた。しかし、三つ目の問題は、お母様がすごいね、別の軸足を立てられることで、晩年ね、お父様がそれを心配されてね、いろんなことを言われたこと、僕もいろんな人から聞きました。神山先生とか、襟川先生は直接聞いてるからね、やっぱり、そういうようにね、お父様の気持ちからしたらね、お母様ということで、おっしゃってるんで、またお母様はズバズバ、やっぱり男性的だよね、切られるね。うん、お子様でもどんどんこう切られたしね。今もだからお母様の周りにいる方はほとんど女性じゃないですか、女系じゃないですかね。ね。そういうな中でね、やっぱり本当にお母様大変な状況の中でね、そして僕は何が分かったかというとね、お母様のおっしゃってる独生女の理論はね、どういうことかというとね、新明先生と話してみてね、聖書の解釈学っていうのがあるんだよね。すなわちその人の経験とその人の御言葉の霊的なね、心霊的な体験とか刑事的な御言葉でからするとね、そのように主張するのは分かるんです。お母様は特殊な体験とね、お母様のなりの聞いてきたね、これだけいろんな内容があって、それを私は特別だとおっしゃるのは、 それ否定しなくていいんですよ。それはそれでお母様の環境圏から言ってその通りだろうと。しかしそのこと自身がね、他の人に通じるかどうかが次の問題なんですよ、ね、普遍性があるかどうかということなんですね。でそういう意味でもんなんです。それこの話はね、本当に、ね、幸福の科学 の大川隆法さんもそういう人ですよ。あれだけの人たちが信奉してね、立て祭られてるでしょ。だから自分は社会の生まれ変わり以上のね、だという自覚を持ってらっしゃるんですよね。まあそのようにしてみんなね、宗教の教祖の人は信徒から立て祭られるからね、つい自分が神様のに神様自身か神様に近い人とかね、そうになっちゃうんですよ、ね、お山の大将はね。だから何時は主なりというね、啓示を受けるようになるというのはあるんだけど、そういうようにね、みんな霊的な人はね、そういうように自分は特殊であってね、テモニムでもそうなんだ、あとあの例のクモニムもそうだったんです。クモニムを千明先生が言ってたけどね、イーストガーデンでクモニムがね、お父様にね、今のこの李相賢先生のね、あれのなんかやってるキムヨンスンさんのあれはね、サタンの言葉だとかなんか言ってね、すごく批判されたんですって。だお父様はそれ聞いてね、いやサタンの言葉でもね、真実なところもあるんだとね。だからだからでもお父様は聞く、サタンの言葉でも聞くよと言われて、そして李相賢の内容はね、8割は正しいとこう言われたってね、その場で言ってたよ。こういうようにね、霊能者同士も喧嘩するんですよね。自分のが絶対だと思うからね、まあその自分が見た部分がだけしか分かんないからね、そういう状況なんですよ。それでだからこのようなお母様をね、本当にね、かえって批判する前にね、お母様の立場に立ってその事情を理解して、お母様の立場に立ってね、やっぱりこの助けてあげなきゃいけないってことは、血管のところはね、こっそりね、補ってね、全体が全うできるようにしてあげなきゃいけないんですよ。そういう役割を僕は三男の方と七男の方にがやらないと大変だと。なぜか、お母様が今ああいうようにね、おっしゃってる内容とね、マネジメントはね、やっぱりね、お母様高校ぐらいまでしか行かれてないでしょ。やっぱりね、こうちょっとね、ボロが出るんですよね、世の中に出すとね。だから一生懸命お母様はその決断力と母親のね、本当にすごい大胆なね、あれでやってらっしゃって、日本を頼りにしてらっしゃるけど、しかし日本はそれほど頼りになるほどね、今もう限界が来ててね、本当によくまあみんなやってると思うね、そういう中で来てるから、私は今この度分かったことは、そういうかわいそうなね、限界時代で孤立されてるお母様をね、三男と七男の方やね、口さまを含めてね、一つになってね、お父様の願いは何であったのか、神様の身旨と愛は何であったのかね、それを中心として一つにならないと、ここにサタンの高笑いって書いてあるでしょ。僕もそう思ったから、今分かれている統一教会の状況は、二次的三次的なところみんな争ってね、一体何やってんだと。日韓関係でもそう、もっと重要なね、世界平和のために日韓は手を結んでやらなきゃいけないのにね、なんかだでもないこんな自由なんだバカげたことばっかりやってね、これはサタンのね、本当に高笑いってその通りですよね。だから今こそね、軌道に戻さないと。統一教会も本当に神の国を作る、神様を中心としたね、神の国を作るためにあらゆる宗教を連合してね、宗教の力を束ねてね、そしてこう政治や経済を動かしてね、世界を変えていかなきゃいけないんですよ。そういう意味では僕はね、真光教団っていい名前をつけてると思うよ。神様を見るとどう見えるかというとね、霊的には光として見えるんです。その光もね、単なる光じゃないですよ。無限ということを直感的に霊的に感じるんですよ。それは無限でビクッとするぐらいブワーッと無限に広がってますよ。こういう世界に霊的があるんですよね。そしてまたね、無限ということだけじゃなくてね、その価値的にはね、何とも言えないね、愛、まあ、神の生命なる愛だね、霊的神霊に包まれるよ。この愛を体験しなきゃダメですね。尊い愛を体験したこと、尊い自分だことを分かります。その関係性においてね、自分が尊いわけじゃないか、尊いものと関係があるから自分も尊くなるんですよ、ね、だから人間の尊厳性の根源はね、猿が進化してね、最後は物質だってなったら何で尊敬ができるようになる。ちょうど動物を殺すように人間殺しちゃっていいじゃないかと、こういう共産主義の論理になっちゃうんですよね。だから人間の尊厳性は神をね、 に帰らないと根拠はないんですよ、ね。まあ、そういうようなことでもう一つは何かというとね、永遠ということを感じます。永遠、永遠を今に感じます。こういうようなね、神は絶対であり、ね、絶対の愛であり、それから価値的にはね、神は無限であり、神は時間的に永遠であるということを瞬時にしてパッと感じるのが霊的な世界の意識体験です。これを分かんないからみんなね、いろんなことでガタガタガタガタやってんですよね。二次的三次的なことにね、言うならば踊らされてんですよ。小さなことで争ってみたりね、うん、まあそんな感じが僕はしますので、神明先生もそういう神学をやっておりながらね、それが分かってる人ですよ。あの人も心霊を主体として、知識は道具として考えてますよ。知識に溺れ、神学者って溺れやすいんだけどね、うん、よく分派活動してる人、僕なんだあるだな、あの人いるじゃん、ウーグループって人ね、岡本君って人知ってますか。岡本君っていう人が僕に近づいてね、いろいろ本部でも聞いてくれって言うから聞いてあげたけど、まあね、彼はね、なんかというの、御言葉のカップいっぱいね、ボストンバッグ持っててね、線を引いててね、まあ、いろいろ引用するわな。だ普通の人はね、これほど御言葉を読んでるから、すごいなと思うけどね、なんのことはないね。自分の論理が先にあってね、それを理屈づけるために集めただけでね、一番根本が問題なんですよ。根本が狂ってたら全部ダメなんですよね。マルクスも同じ、根本が憎ですよ、憎しみですよ、神に対するね。それを理由づけるためにいろんな理屈をね述べて、みんながそれに騙されてるんですからね、うん、だから大切なのは一番の心情の動機ですよ、うん、根本でね、パッと見てね、その人がどういう動機で言ってるかを見抜かないとね、うん、理屈はいろんなことでみんな言うのよ。理屈と公約はどこでも引き継ぐってね、適当に理屈は何でも言えるんですよ。ということで、はい、いいですか。そういうことで、よろしくお願いします。あとこれも整理して、明日朝ね5時半ごろ出て、6時10分のに乗っていけば7時のあれで8時10時までに着くからね。あ、いや、でバス、自転車で行きますね。人のお世話にならぬようにっていうね、彼はね、人のお世話をするようにできるだけね、自分のことは自分でやれるように努力したいと。
まだ高
校生最近4時間かかっちゃったっけ、この前行ったら山形行くのに。
何が4時間、うん、バスが、
バス、
あ、バスでずっと行ったの。
そうです。新宿
はなんでか、電車遅れたの。どんで
だから、ほら、東京インターからほら、あそこはこうなるでしょ、うん、あそこのところがぐーっと
上がれなのよ。朝はあんまり来ないと思う。
あそこまでは、うん、でも朝が意外とね、
本当、8時ぐらい、7時
だから7時35分で行ったの。そしたらね、4時間かかっちゃった。
あ、本当、うん、なんでまた。
だからそこぐわーっと混むわけよ。
へー。だから僕はいつもあそこで降りるよ。
あ、駅、そこで正解。
ね、うん、それ
いい。そこで先に降り
た。降りた方がいい。うん、じゃあ何か僕は話あればだけど、また必要あれば呼んでください。はい、よろしく、いつもお世話にありがとうございます。じゃあ写真をまず持ってきますから、これいただいて。
これが意外と
大きい。そうか、美味しいか。あ、そうか、ありがとう。じゃあ2つ。
はい、おめでとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
46年も持ちましたみたいな。
本当ね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。